マイセルフという詩を読みます。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前も増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私でいいのかな。こんばんは、竹原ピストルです。よろしくお願いします。小料理屋で、あるいは柄にもなくダーツバーで、散々飲んだくれた男がふらふらと千鳥足で夜道を歩いています。男はなんとなく見上げました。そこにはぽっかりと月が浮かんでいました。男はなんとなく思い浮かべました。なんとなく思い浮かべました。お月さんバキューンとやってるところ、うさんくせえ音楽業界トークにはほとほと嫌気がさして、どす黒い里芋の煮転がしを箸でひとつき、ロックスポ興味のねプロ野球中継をぼんやり眺めていると、カウンター越しババアが、最近あの子はいつも一緒に来てたあの子などと余計なことを言ってきやがったので、舌打ち一つ曖昧な笑みを浮かべつつ、ほんじゃあごっつぁんと席を立ち、放り投げた千円札を鮮やかにひったくったババアに後頭部をこづかれたオンボロレジスターは、釣り線の代わりにポエムを吐き出した。Hey baby、 元気でやってっかな。 Hey baby、 元気でやっていたらいいな。 Hey baby、 元気でやってっかな。 Hey baby、 俺は今人差し指突き立ててお月さんバキューンとやってっとこだよ。俺一人になったら キスさせてよなどと2割ギャグ8割本気といった心意気でこっそりお願いしてみると、君はシェーカーを振る手を止め、別に今すぐでもいいよと他の客たちに聞こえよがしに大声で言い上がり、さらに他の客たちにこれ見よがしに思いっきり唇をこちらに突き出してきやがったので、全くもってお前にはかなわねえやと舌打ち一つ、八つ当たり的にゴチンとどついた故障中のスロットマシーンはコインの代わりにポエムを吐き出した。元気でやってっかな、うん、Hey baby 元気でやっていたらいいな、 Hey baby 元気でやってっかな、うん、Hey baby 俺は今人差し指突き立ててお月さんバキュンとやってんとこだよ。Hey baby 元気でやってっかな、 Hey baby 元気でやっていたらいいな、 Hey hey baby 元気でやってっかな、 Hey baby 俺は今人差し指突き立てて大月さんバキュンとやってっとこだよ。ありがとうございます。もう一曲ラブソングです。去年の冬のある日のこと、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に行きました。そしてライブ終了後はずうずうしく、そのままラママでそしてライブ終了後はずうずうしくそのままラママで行われた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると、同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともあり、つい全力で絡み返してしまったのです。渋谷ラママ午前2時などとカシスオレンジを緑茶のごとくズーズーすすりながらヘラつくクソガキのドタマをいざガチワランとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。ゴスック嫌いのピアスもその迫力に思わずのけぞり、舌打ち一つビール瓶をテーブルの上に戻したのです。シャツの袖を引っ張られたので振り向くと、君はステージの上片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似たダセーダセーのジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露している坊主頭の男を指さしていました。 そして私霊感強いからわかるんだけどね、あの人吉川晃司の霊に憑依されちゃってるよと僕に耳打ちしてきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、うん、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい、なんといい、あれは間違いなく吉川晃司の霊の仕業だね。まだ生きてんじゃねえかよと少し長めのノリツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえ慣れ慣れしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。君の手首にカッターナイフで刻まれた切なさはまるで五線譜のようでした。僕はそこに指先でクリクリとおたまじゃくしを並べました。一つ二つ三つ四つとおたまじゃくしを並べました。さっきのクソガキもさっきのモヒカン野郎も黙ってじっとその様子を見つめていました。いいかおめえらこの野郎、このメロディーの存在は俺の所属プロダクションにはもちろんのこと他の誰にも明かしちゃダメだぞこの野郎。いいかおめえらこの野郎バカ野郎、心を大切にするんだよ。いいかおめえらこの野郎バカ野郎、体を大切にするんだよ。渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、渋谷ラママ午前2時、踊り疲れたのか、はたまた君の言う吉川晃司の霊とやらが無事現れたのか、あの坊主頭の男がステージの真ん中でベタンと体育座りをしていました。渋谷ラママ午前2時で出してありがとうございます。どうもありがとうございます。長津博美さんは、僕がボーカル、アコースティックギターを担当している午前というフォークデュオの、本当結成したばっかりの時からずっとお世話になっている、ライブハウスの、マスターでもあるんですけれど、今日は、札幌から、はるばるここに歌いに来てくださって、この間ローグに遊び行った時に、新宿のスモーキング武器というライブハウスでこういうことをしてるんですけれども、もしよかったら出てくれませんかってお願いしたら、もうそれ一本だけでも行くわってこういうふうに言ってくれて、いやまたまたって思ってたら本当に今日これ一本だけで来てくださったので、なんかちょっぴり申し訳ないようななんかはあるんですが、もうとにかくなんか楽しい東京遠征だったなって思ってもらえるその一要素になれるように精一杯やりますので、どうぞのんびりとお付き合いください。今日はよろしくお願いします。僕は千葉県若鴨川市という、 つま先のとこぐらいの、町で暮らしてるんですけど、海沿いの町なんですが、そのすごくちょっぴりこれは自慢なんですけど、家道一本挟んですぐ海なんですね。だから、防波堤に腰掛けてボケとして、いろいろ考え事をなんかしたりとかするんですけど、まあ、そういう時に浮かんできた、フィッシュオンっていう、詩を読んでみようと思います。ニルバーナというバンドにリチウムというすごい好きな曲があるんですが、そのリチウムの歌詞をモチーフにして、書いたというか浮かんできた、詩です。最近の俺、なんでまたこんなにも上機嫌なのかっつーと、他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとっても不細工な顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのような、とっても不細工な顔をしているよ。伸びかけの坊主頭、陰毛みたいな不精ひげ、目尻には彫刻刀で彫ったかのような深い笑いじわが何本も刻まれていて、右にひん曲がった鼻からは鼻毛がぼうぼう、腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した欠けた前歯真っ黄色。そいつはとっても不細工な顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのような、とっても不細工な顔をしているよ。毎日そいつと狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。最近の俺、なんでまたこんなにも上機嫌なのかっつーと、他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとっても不細工な心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とっても不細工な心の持ち主だよ。自分が傷つかないためだったら平気で他人を傷つけて、自分が褒められるためだったら平気で他人を蹴落として、自分が愛されるためだったら平気で他人を憎んで、自分のへたれっぷりは棚にあげて、他人にはもっと他人には平気でもっとしっかりしろなんつって。そいつはとっても不細工な心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とっても不細工な心の持ち主だよ。毎日そいつと狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。時給750円にばっくり食いちぎられた半日を背に、僕は防波堤に腰掛ける。手に持った釣り竿は単なるカモフラージュ。じっと目を閉じ、僕はお前に会いに行く。なあ、お前はどう思う？神様はいると思うかい？ちげえよバカ野郎、いるかいねえかなんて聞いてねえよ。いるかいらないかを聞いてんだよ。しばしの沈黙の後、ようやくお前が何かを語り始めようとしたそのタイミングで、竿先の鈴が鳴る。まったくもってファック、こんな時に限ってフィッシュオンってか。最近の俺、なんでまたこんなにも上機嫌なのかっつーと、他でもなく友達ができたからなんだ。フィッシュオンという詩でした。ありがとうございました。びっくりしました。代わり番号がちょうどいいっていう歌です。Thank you. ロ転がっていこう、コロコロを転がり続けていこう、雪だるまみたいに転がれば転がるほどブクブク膨らんでいくのではなく、むしろ湿っぽくならない程度に少しずつ縮みながら、ただコロコロ転がっていこう、ただコロコロ転がり続けていこう、鉛筆の芯みたいに何かを刻んでいくことなく、消しゴムみたいに何かを消していくことなく、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カリバンコがいいな、カリバンコがちょうどいい。フラフラし続けていこう、夏は涼しい街で冬は暖かい街で、春と秋はどっちつかずの街で、ただフラフラしていこう、ただフラフラし続けていこう、何かを見出すことなく、むしろ何かを見て見ぬふりで、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カリバンコがいいな、カリバンコがちょうどいい。どうもありがとうございます。新曲をします。ひまわり咲くまであと少しという歌です。
働くと疲れるね、お腹減るし喉も乾く、僕はもう食べないよ、飲まないよ、そばにいてね、歌いたくないことは歌わない、君の絵は下手くそだ、僕の絵は上手だよ、比べるな、比べるな、比べるな、比べるな、比べるな。
が香る山が香る波が触れる君が触れるあと少しあと少し回り咲くまであと少し回り咲くまであと少し
どうもありがとうございます。
今月は、薬膳のツアーもボロカス入っていたし、あるいはポツポツとソロのステージもあったりして、割と、結成してから、今日今年で9年目になるけれど、その中でも最もライブが多い月だったような気もして、あんまり出しっぱなしだと何らかが欠乏してくるから、何かを見に行かなきゃいけないなと思って、昨日は遠藤道郎さんの、ライブを渋谷アピアというライブハウスに見に行ってきたんですけど、やっぱりいつもの通り、いつも以上にとても刺激的で、ものすごい、グッときたわけですが、俺ライブ中に感極まって、あと若干酔っ払っていたこともあり、結構大声で結構すっぽ抜けたタイミングで大先輩に対して三重ちろーすごい呼び捨ての声援を送ってしまってその時気のせいだってやってほしいんですけど、道郎さんの頬がちょっとピュッて声の虫がもし俺だってバレてたらちょっと気まずいなと思って、そういうのすごい結構そういう細けいことを俺気にする方だから道郎さんに、昨日は素敵なライブありがとうございましたってメール送って、これ帰ってこなかったらやべえなと思ったけど、いつも通りありがとうっていう風に、昨日はありがとうねっていう風にほっとしたんですけど、遠藤道郎さんのライブを初めて見たのも長瀬さんのマスターをやっている、札幌のライブハウスローグだったんですけど、以来僕は道郎さんのライブよく見に行ってますけど、上野の、野外、半野外感動みたいな感じで、この歌を歌う、カノンという歌を歌う前に、まるでここは金魚鉢のようですって言ったのがすごい、印象的でした。あの歌を聴いてると、なんか母ちゃんのお腹の中ってこういう感じの感じだったんじゃないかなという妙な、錯覚を受けます。次の歌もちょっぴりそんなのと似ているようです。深くにも宇宙だと思った「あなたの鎖骨に指を引っ掛けて」私は今日も眠ったふり、とくんとくん笑ってんのはどちらかな、とくん 僕笑ってんのはどちらもで深く どうもありがとうございます。もちろん終盤です。ねえ神様、僕にごっついごっついベンツを買ってよ。メルセデスベンツ。あの野郎ギャフンと言わせてえんだ。ちょっとちょっと、お前免許持ってねえだろ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。平日午後11時半発車 ャンネルのブラウン管の中に飛び込んで大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれくれも優しくよろしく。時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。ベンツという歌でした。ありがとうございます。今日は、例えばフィッシュオンだったり、遠藤道夫さんのカノンだったり、お魚が出てくる、ポエムがちょっと2つありました、フィッシュオンに出てくるお魚は、別に魚を釣る気もねえくせに防波堤で釣りをすることを口実に防波堤に腰掛けて、もう言うなれば自分もう一人の自分と頭の中で会話しているような男にたまたま釣られちゃうような、そういうかわいそうな、ちょっぴりかわいそうな魚でした。カノンに出てくるお魚は金魚でしたが、蓋のついた瓶の中で飼い主なのか飼い主に向かって、もし私のことを愛してるんだったらこの瓶をコンクリートに叩きつけてくださいって訴える金魚が出てきます。ちょっぴりやっぱりちょっぴりがちょっと多いですが、悲しい、 ちょっぴり寂しいようなお魚だったかもしれません。次の歌に出てくる魚は打って変わってどこまでもどこまでも自由に自由に泳いで泳ぎ続けていくお魚が出てくる歌です。旅路の風の中、旅路の空の下、ラスト2曲です。空の下、私はエラ呼吸になる、私はお魚になる。旅路の風の中、旅路の空の下、私はあの日少年が水槽から湖に解き放った船になる。自分の行き先を他人に決められることなく、自分の行き先を自分に決められることなく、スイスイ行くんだ。旅路の空の下、私の汗はインクになる、私の視線はペン先になる。旅路の風の中、旅路の空の下、私はあの日少年が父親におねだりして買ってもらった万年筆になる。自分の描き方を他人に決められることなく、自分の描き方を自分に決められることなく、スラスラ行くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ行くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ行くんだ。どうもありがとうございます。では最後に一曲歌って、札幌からはるばる来てくださった中津さんにつなげたいと思います。今日初めてお呼びしたお客さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、今日はどっちかっていうと、詩の朗読をの割合ちょっぴり多めにやったような気がします。っていうのも、まあ、なんとなく自分も薬膳の、ボーカルとしてずっとやってきて、でとあるライブハウスで行われたポエトリーリーディングの会にひょっこりそ参加させてもらって、そんで詩の朗読会って面白いなと思って、あ、じゃあこれなんか一人で詩の朗読を中心とした格としてステージに上がってみてえなって思って、でも具体的に何やっていいんだかちょっとよく分かんなかったから、ひとまずステージに上がらないことには何も始まらないような気もして、で一番最初に相談したのが、札幌ログの中さんなんですね。でこれこれこういうことをやってみたいんですかって言われ相談したら、うん、正直何言ってるか分かんないって正直何言ってるか分かんないけど OK 分かった、やりにおいでってね言ってくれたんですよね。ね、まあ、そこから始まったから、そういうきっかけをいただいたから、こうして公開スパリングっていうイベントもやらせていただいて、毎回毎回たくさんの温かいお客さんの前でやらせていただけて、死ぬ朗読なんてシーンとするから、なんかちょっと動かしたらなんか塀とかこいたらどうしようとか、そういうプレッシャーみたいなのもあったかと思うんですけどね、なんかこうして静かに聞いていただけたことが本当に嬉しかったです。そうですね、だから長さんがいなかったら手元、長さんがいなかったらなかったものってたくさんあったなと思って、そういう感じ 状況は込めつつで、やらせていただきました。最後の歌はものすごい海辺で酔っ払ってる時にポーンと浮かんできて、書いた当初はこれ何が言いてんだか分かんなかったんだけど、でもやってるうちになんだかとっても気に入ってきてしまった、3センチの歌というのを、最後に歌います。どうもありがとうございました。長瀬ひろみさんの登場です。楽しんでください。